私に
ラジオ楽しんごう。この番組はアイドル、役者、声優、アーティストを目指すメンバーとゲストを迎えてガチトークするてんこ盛りの30分ラジオです。今日はどんなトークが繰り広げられるのかお楽しみに。ゲストのコーナーです。
ゲストのコーナー、イエーイ。またお美しい方々が集まっていただきましたさあちょっとね、ちょっと知らない人もいるかもしれないんで自己紹介よろしいでしょうか。
はい、私から10月から、慎吾さんといろいろイベントを一緒にさせていただいて、はい、今のギリードっていうグループ2人組のグループで、活動を始めました。あとは慎吾さんのところでも生態技術を学んでます。
素晴らしい。
そうで、いずれは生態を慎吾さんとコラボでやりたいと思ってるので千葉の方です
ぐできるよ、はい、大丈夫、行けます。
はい、で、こちらはなんと子供たち、はい、
子供たち、
はい、5月16日に、
うちの子供たちなんですけれども、アイドルデビューが5月16日に決まりました。
決まりました。すごい、これたちです。
おーい、なんだね、恋の、
はい、
恋の、苗字が恋の、
苗字がそうなん
です。恋のね
そうです
ね。5月16日にデビューですか。
はい、5月16日に神田のクラブ F シャープっていうところでデビューライブさせていただきます。
すごい、これ、
はい、はい、これですありがとうございます。
こちらです。お母さんも出ます。ギリードで
親子で
親子共演です。
素晴らしい、
はい、ぜひ皆さんいらしてください。
こんなことあるんだね、はい、親子で出るってすごい。え、夢だったのアイドルになるっていうのは。
あ、もともとは、はい、普通にあれだったんですけど。
別にあれだったの。
あの、きっかけがあって。
お、何ですかきっかけは。
え、本当に最初、はい、初めての、はい、このラジオで。
お、え、ここ？
あ、そうです。
だから全て子供も私も慎吾さんをきっかけに、
はいはい、やば。
あ、大好きです。
おーい。
そう、だからいつかね、お礼はしたいので。
またサイゼリアおごってもらわなきゃ。
サイゼリアなんだ。
いいとも。
みんなすぐデビューできるよ慎吾ちゃんに。サイズおごってあげて慎吾ちゃんに。
慎吾さんと何度も言ってるのでね。
すげえ。え、それでちょっと私アイドルやりたいなってなったの？
で、なんか、うん、世界さん。出てみないみたいに言ってくれてくださって、そこに行ったら大輝さんっていうあのコスプレイヤーの TikTok とかめっちゃしてる人がいて、その人がアイドルしないって言ってくれてくださってアイドル始めることになりました。
じゃあもともとはじゃあそういうつもりじゃない簡単な感じで芝居を見に行ったみたいな感じだったの。
あ、そうですね。
はぁ、縁が縁をです。
すご
い、さんには感謝しかないです。本当にありがとうございます。カムサミだ。
カムサムリだシンゴちゃん、自分
僕はガッポガッポだ。
あれあれちょっと待って、パーセンテージもらおうとしてる。
あ、そうです、そうです、ガッポガッポ
だね
すごい、すごい。今って、ま、若いよね
はい、一応16歳。
16と10
何歳ですか。
14歳
ですね。
若い。え、高校生じゃない？
あ、そうですね、高校2年生になりました。
え、これ大丈夫なの高校これ。
あ、大丈夫。
いい高校だよ
通信なので。
あ、はい、いい、いいじゃん、はい、いいじゃん、すげえ。
そう、
目立つよね
こういう子ばっかですね。
あ、ほんと？
はい。
ただこのピアスがさ、勇気よく言ったねと思う。
このピアス、なんか流行ってるんですよね、今。
え、今流行ってるの口火？
はい、流行ってます。
あら、不便じゃないのこれ。
不便じゃないです。
なんか おじさんになっちゃった声のなんかね、食べづらいんじゃないとかさね。
大丈夫なんです。
うわー、これおしゃれなんだ。
おしゃれ、 まああんまりあれですけどね。
あ、なに、やめろって言われたお母さん。
いや、言われてはないです。
言わないです。
お母さんもやんないの？
私は耳とここだけ。
あ、乳首入ってるから
。何それ。
嘘か本当か分かんないんだよ。へ本当っぽいからね。ノリいいもんね、お母さんもね。
そうですね。
お母さんはさ、きっかけはあるんですか、うん、その目指してたアイドルみたいなの
は。目指してたアイドル、
こうなりたいみたいな、ほら目標があってデビューしましたとか。
いや、もう本当に小さい頃、うん、実はあのひまわり劇団っていうところに
劇団、
そう、受かったんですよ。
あら。
ですが家にお金がなく、
うわ、
そう断念をして、
うわ、
今あの子育てが落ち着いて、
はい、
ね、いろいろなきっかけを作ってくださって、
うん、
あ、やってみようって思って。
今が青春。
そう、半年前ぐらいにあの去年の10月からイベントいろいろやり始めて、そう、やってみようって。同世代のママさんたちやに勇気と希望を与えたいので、
は
い、
お、
やってみようって決めました。
素晴らしい、
素晴らしい、
はい、
ほんとすごい。あの、早く配信入れてほしいな、 TikTok とかにインスタとか、はい、聞きたいな
今の
オッケーって、
かわいい今なんかメモで書いてありましたね、同世代の人たちに夢とちゃんと真面目なんですよねこれだけは言うぞ、絶対紙に書いてあるってさすがです。なんかダムにも曲が入るって聞いたんですけど、
そ
のギリード、
はい、それもやっぱり慎吾さんが千葉テレビのプロデューサーさん紹介していただいて、
う
ん、そこからまたあの池袋のハルズバーっていうの、浜崎あゆみさんの編曲とかなされてるハルさんって方いらっしゃるんですけど、
すごいよね、
その方に歌を作っていた、イベントに出させてもらって歌を作ってくれることになって、その歌がなんと年内にダムに入ります。
いや、すげえね、展開早っ
ちなみにあの半年であのオリジナル曲は4曲作ってます。
いやいやいや、早い。
だからイベントとかは出れるので、いろんなね、オファーがあればよろしくお願いします。
すごい、本当に努力すかだよね、何でも行動しちゃって。でもなんかなんだっけ、タイミーテレテテテテテテテテテテテテテテテ、やるんだけど たまに忘れるんだよね、振り付け
今日はマリアさん単独、あのギリードは。
そうなんです
よ。あー、なるほど。
本当だ、
ドキドキできました。
あ、すごい楽しみ。
やばいよ、
頑張ります。
で、この後ライブがあるんですもんね。
はい、
すごいな。
今日は歌うの？
まだまだ、楽しみにしてたのに
まだまだデビュー前だから、
ん
みんな見たくてうずうずしてるよ。
ママの後ろで出ちゃえばダメなの？ダメなの、これ。
いや、ここにね、一緒に、ね、
横揺れでもいいよ、横揺れ
で。あ、横揺れねえ、絶対ビジュアル的にほら美しいからさ、どんどん出てった方がいいと思うんだよね。
そうですね、あの一応まだ A ライツに所属しているので、
あ、簡単に
ちょっと解除されるのが7日なんですよ。
あ、
はい、
いろいろあるんだ、はい、大人の事情みたいなやつ
が。大人の事情が、なんかやられても嫌なので。
ああ、もうプロデュースしたら、プロデューサーだよねえ、やったらいいのに。この蝶猫パーティーっていうグループ名、
はい、そうです、
は誰か決めたの？自分たちで決めたの？
いや、なんかもともと、
はいはい、
その、あ、待って、あの、そうですね、チョコハチっていう、
あ、もうお母さん話してる
スーパーキャッツクリエイティブっていう事務所があって、
はいはい、
そこ、そうですね、そこで、
スーパーキャッツクリエイティブ、
そうですね、
あ、猫にちなんだ会社なのかな、
ね、あ、それが元に作られたグループみたいな感じ。
そうなんだ、はい、蝶猫パーティー
結構売れそうな気がする。
え、本当ですか？
1個ヒット曲出せば。
確かに、
パラパラ系じゃない、多分
パラ今
シンゴちゃんの力も借りてさ、ほらシンゴちゃんも猫だからさ、
そこのあ
のやばいやばい
やばい、来た来たよ、
蝶猫来た、蝶猫来た、やばいやばいやばいやばい、おい、本当のやつが来た
シンゴさん、実
あ、やばいやばい、
もう一発、せーの、
おお、
ちょ、
くっさ
ちょっと
ちょっともうやだ、ほんと病気
ちょっとやめて
そこの、事務所の社長さんがチョコハチって バンドやってるんですけど、
そうなんです、
実は慎吾さん 2,3 年前に一緒に MC でやられてたんです。
そう、もう知り合いなの、じゃあ慎吾ちゃん。
慎吾さん多分覚えてないと思う。
覚えてないか
もう会う方いっぱいいらっしゃるから。
そう、全く印象になかった人です
今悔やしたけど
龍騎もいたよ、その時。
俺いた？
いたいた。のび太くんと、のび太くんみたいな人がいた。
覚えてんねん。
って誰だっけ、あの、ほら、スネオくんだ、スネオくんの真似する人いたじゃん。
あ
ー、はいはい、あの子いた時だよ。
あー、いたいた、
スネオくん。なんかいたよね。なんか一緒に TikTok 撮ったけど。
あー、じゃあ、なんかご縁があるね。今なんか喋ってなかった。
3年前。
ほう。
ですか？
そう、
ですか？ですか？
じゃあ、あれか、まだ、
あ、
18の体
制が23年
です。
シオンちゃんって、
シャオン
ちゃんっていう女の子あの、ボーカルの方がいて、
あの、カップルみたいなのね。
あ、そうです。
あ、分かった、分かった、分かった。
こっちやる
か、あ、あの、バンドの、バンド
ソ
ングか。あ、ごめん、全然違かった。下北の人と間違ってた。
どんな間違い、どんな間違いや
ね。あの、クリエイティブな方たちよね。
そうです
。あの、すごく良かったよ、うん、
そこの社長のところで入ったんです。
すごいライブ会場でライブして、僕歌歌ったりなんかやったけど、は
い、
楽しかった。
すごい
力ある。
すごいでかい会場。
すごいじゃん。
どこだったっけな、あれ。
慎吾さんが立ったんだ。
そう、楽しかった。どこだっけな、あれ。忘れちゃった。
すごいすごいすごい。でも、ご縁があるってことですよ。
ご縁があるってことですね。
でもさ、いざって時に慎吾ちゃんがさ、味方にいるから強いよね。困ったら慎吾ちゃんにちょっと出てもらえばさ、ずっと飛んできそうじゃない。
ありがたいです。
ありがとうございます。
じゃあ私も T シャツ売りますよ。
お、なんか T シャツがあるんですか。
違います、慎吾さんの。
あ、慎吾ちゃんのね。着てねえし、どっちも着てねえよ、慎吾ちゃんの T シャツ。
そう、で
もね、本当に人思いでね、いつも助けてくれるから。そう、タンクトップね。そうそう、なんかエロ猫ヤマトっていうの、あれね、マリアさんがね、いろいろ後押ししてくれて、大量発注っていう。そう、ぜひぜひ。今日は持ってきてないですけど、で、慎吾ちゃんのイベントにはね、そういう T シャツとかも用意してるんで。5月28ですか、慎吾ちゃん。お、お、出てきた。
そうです、そうです、
そうです。
そうです、そうです。
おお、あの、慎吾さん、マイクは捨てたんです
か。なんかいつかコラボできたら、ね、言ってきますね。
素晴らしい。
やった、喜ぶ社長。
え、で、あ、その妹ちゃん、
はいはい、
もうアイドルやりたいと思ったの、うん、無理やりか、これ
ちゃんと喋ってくれ
あ、なん、はいはい。なりたい子はないね、最初ね、よくわかんないもんね、ノリで怯えてる。ごめんごめんね、なんか14歳で、今ってか中 1?
中
3? 中 3?
え、ちょっとちっちゃいんですよ、編集部だから。
中3なん。あ、じゃあ今度高校？あら、
え、今中3です。来年
今年から中3になります。
あ、今年中3になるのか、
はい、
いや、すごい、すごいじゃん。え、学校で騒ぎになんない、アイドルになるっつったら。
あの、校外はほぼしてないよね。
あ、言ってないの、うん、男の子たちやばいんじゃないのこれ、言っちゃって縛れたらおい、アイドルいるぜっつって、
っ
今のうちにサインもらっとこうよみたいなねえ、
バレちゃうかな
やばいじゃん、
まあ、頑張ってね。
いい、はい、頑張ります。
すごい。え、その学校生活は何、部活とかやってんの。何部。
バレーボール。
もうそこで尊敬する。
意外、
すごいね。僕北部部かと思ってた
2人とも、
はい、
え、バレーボール。
すごくない。
なでも背ちっちゃいもん。
いや、絶対バレーボール部って思わないよね。すごくない。
思わない。
どっちかって言ったらなんか、もっと文化系な、あれかと思った。
陰キャ系だね。
陰キャ系じゃないよなんかほら、楽器とか、
吹奏楽
とかかなと思ってたの。
え、お母さん何部だったの。
私ですか、
はい、
バスケットボールとハンドボール。
あ、ボールに、ボール系なんだ、みんな。
え、何部なの、高校だ。
あ、高校はもう部活はやってなくて、帰宅部。
帰宅部
もうしてない。
ゆきさん何部だったの。
俺こう見えて、陸上部の、なんかスポーツテストあるでしょ。 あれやったら陸上部登録しといたからって言われて、知らぬうちに陸上部になっちゃってたみたいな、でも神奈川県で4位だったんだよ、
すご
い、すごいぞ、よくわかんないけど走るの早かったみたいな、
すご
い、すごい。あと1分しかないんで、なんかもうこれだけがいい
ってことを、皆様の、ね、告知をお願いいたします。
あれば、
はい、ぜひ、先ほど 5月16日はあのお伝えしたんですけど、
はい、
近日5月10日
お、
あ、間違えた、5月10日は横浜伊勢屋でギリと出ます。
お、
5月11日池袋で、ハルズバーでまた出ます。
お、
6月2日池袋東口ゲーキーパー、
いやいや把握してないか、
イベントやります。
マリアさんが喋るとスナックのママが喋ってるみたいな。
あったわね。6月の7に、千葉のトケで昭和の森
トケで、
はい、
大きいのやります。
トケ中学校ってすごいよ、はい、吹奏楽部
ぜひ、
ほんとナンバーワンじゃない、
有名なんだ。
キッチンカーとかもいっぱい出るので、千葉遠いんですけど、あの入場料無料なので、
やった
よ、かったら来てください。
はい、いつですか、時計は
7です、日曜日です。
オッケ
ー、迎え行きましょうか。
あとは お二人は大丈夫、
はい、
インスタやってるよとかそういうのもいいの。
あ、X はね、やってるので、そうそう、よかったら、
あと、なんて調べたらいいの、
猫パー、あ、普通に恋のナチで調べてもらえたら、
恋のナチで出てくるそうです、
はい、恋の前向いてるじゃない、
恋のイヤ、
はい、
恋のナチ、恋のイヤ、
前を向いて、
はい、
調べてみてください。
お願いします。
感じで、
ありがとうございます。とっても素敵なね、可愛い子ちゃんたちです。
ありがとうございました
。5月の16日ライブ頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
ゲストのコーナーでした。ありがとうございました。
クッキーさんと愉快な仲間たち、
皆さんどうもこんにちは、たまにためになるラジオ、浅野ひろきです。そして
皆さんどうもこんにちは、たまにためになるラジオ、今ゆういちろうです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、というわけで今井さん、
はい、何でしょうか。
はい、私ですね、まあ去年のいつ頃だ、言い始めてたの、去年から言い続けておりました、日本語教師の方ですね、はい、
はい、
無事に、研修というか実地研修を終えまして、
はい
はい、紙の方はなんか後日郵送なんですが、PDF 形式のものを先にいただきまして、
はいはい、
無事に、卒業ということになりまして、
おめでとうございます。
はい、というわけでこれでですね、まあ、あとは私の方が、登録日本語教員ポータルというものに、うん、合格、私が去年受けた登録日本語教員試験の合格証と今もらった、こちらの、卒業証書みたいなものを、
はいはい、
添付して申請すれば晴れて私、登録日本語教員というものになれますというところまで来ました、
うん、
というところでですね、まあ日本語教員っていうと、まあ、結構今いろんな学校がねやられてるとは思うんですけども、
うん、
まあそのなんでしょうね、授業の時に実地研修で、お世話になった先生がですね、まあ、今まさにちょっと日本語教師というものは本当に変革期にあるというところのお話をしてくださいまして、
はいはい、
まあ、まず何が変わるかっていうと、まあ、文科省が出して認定している学校が今留学ビザを出して、
うん、
出せるようにして今留学生を迎え入れて日本語を教えてるっていうものがあるんですけども、
はいはい、
その基準がですね、来年にまた大幅に変わると、
はい、
で来年までにその文科省が今出している基準をクリアしてくださいって今なってまして、
おお、基準、
そうなんです、そうです、それをそのそう基準、新しくした基準をクリアしてないと、まあ認定じゃなくなるんですね、文科省の。 認定じゃなくなるということはどうなることかというと、留学ビザが出せなくなるんですね。
ああ、まあ、なるほど。
そうなんです。そうなると、留学生をその学校で迎え入れることが難しくなっちゃうんですね。なので、今、その要項を満たすために各学校がめちゃくちゃ頑張ってるんですけど、
はい。
その中の要項の一つとして、挙げられるのが、と、雇用している教師の方は全員登録日本語教員でなければならないってなって
ます。ああ、なるほど。
なので、まあ仮になんですけど、まあ例えば今30歳の頃から日本語教員になって、で今20年間教えてますという方がいたとして、ただ登録日本語教員の試験がまだ合格していない、
あ、はいはいはいはい、
っていう方は雇用要件満たせないですね。
確かにそうなるのかな。
そうなんです。だから多分その方は正直まあ今は私登録日本語教員の資格を満たしてるんですけども、断然うまいと思って、20年間の経験っても本当にもうすごいと思うので、
そうですよね、はい、
ですけど、その方は認定校っていうところで教えるのは難しいって感じになっちゃうんですね。雇用要件が満たされないので、まあ、そうなんですよ。
認定の条件に入れないってわけですもんね。それ
そうなんですよ。だから今そこも認定校になりたい、今後も留学生相手に教え続けたいよって学校はそこを満たさないといけないし、なんかすごい細かいらしいんですね、お話聞いたら。
なるほど。
なんか教室が防音じゃないといけないとか。
防音、
防音です。防音で何平方メーター以上の敷地がある教室が何個かあるみたいな、でかつ防音みたいな、
はいはいはいはい、
のを満たさないといけないっていうので、そうなるとまあ、大変じゃないですか。なので結構今大手さんのところが経営母体になってる日本語学校はそこ結構満たせてる、
まあそう
ですね、クリアしてるところもあるんだけど、結構な今留学生迎えてる学校がそれを満たせなくてどうしようかってなってる。
ああ、なんかそれこそ個人軍レベルというかちょっと小さめのところでやってるみたいなのは、
そうなんですよ、
厳しいのかなって
思いますね。厳しいので、まあ、方向転換せざるを得ないっていう感じになっちゃう。だからもう留学生じゃなくて、もうまあ留学生以外の生活者の日本語を学ぼうとしている、まあ、働いてる方か、まあ、ビジネスマンを相手にっていう形になってしまって。っていう風なことをおっしゃってて、なのであとそうなんですよ。で、まあかつ、1年間日本語教師として何でもいいから、何でもいいって言い方あれなんですけど、対面で実際に教えてた経験が今後なんか認定校の常勤の教師としてやるときには求められるっていうことらしいので、はい、そうなんですよ。
結構厳しめになってくる。
厳しいんですよ。ただこの1年間っていうのが結構ミソで、
はい、
非常勤でどんな形でもいいから1年間教えてればいいってものらしいんですね。そう。だから仮にまあ例えば週5、
はい、
学校にフルタイムでまあもう非常勤で1年間教えてたら当然 OK なんですけど、週1一コマで1年間教えてましたでも OK らしいんですね。
なんかちょっと1年間は幅
なんです、ちょっと
ザルじゃないか、それは。そう聞くとなんかちょっとザルじゃないか、
ちょっとあれかと思うんですけど、まあ確かに1年間教えてたっていう経験自体はあるので、まあ、
はい、
まあまあ許容なのかなと思いつつ、やっぱいろいろ変革してる最中らしいので、
手探りなのかな。
ちょっとなんかこれどうなのみたいなのが発生してはいるっていうところになってるので、その中に私これからちょっとね、飛び込んでいくので、 ちょっと実際にやってみてっていうところも、まあまあお話として今後できればなと思うんですけども、まあやっぱ今って結構ここってデリケートなところじゃないですか、本当に。
まあそうですね、はい、
うん、まあね、いろんなところでこうね問題視されてるところもあると思いますし、
うん、はい、
ただ必要とされてることではあるよねっていう認識でもある人は多いかなと思うので、
まあ、まず意思の疎通で、うん、ができるっていうのは、
そうです
ね、何においても基礎ではありますからね。
そうですよね、はい、まあ、意思疎通するっていうのもそうですし、まあ、今ねこう翻訳アプリがすごい発達してて、
うん、
仮に分かんなくてもなんとかなるじゃなんとかなるんですけど、でもやっぱりこうね、その国の言語を学ぶことによって文化も学べるとは思うので、
そうですね、なんか、うん、
そういった学ぶ姿勢って大事だよねって思うんですよね。
ああ、まあそれは確かに、
うんうん、やっぱそういった人たちのちょっと私もね力になれていけたらと思うのでね、今後頑張っていきたいなと思いつつ、今井さんもにも応援してほしいなと思いつつ、はい、
はい、ぜひぜひ頑張っていただきたいと思います、
はい、ありがとうございます。というわけで、はい、今後も頑張ってまいりますので、皆様今週もありがとうございました。
ありがとうございました。